ちょっと再生ありがとうございます。梅サディです。バイトの方も決まりましてですね、今日は、いろいろちょっと買い物などをしていたのですけれども、ついついね、先行きの不安がなくなり、バイトなどをしてお金が稼げるなと思ってしまったのがいけなかったのか、何なのか、パチンコというものをしてしまいました。まあね、ギャンブルっていうのはいけないのではないかというふうな、こう、クリスチャンの中でね、こう、ありますけれども、ついついついつい行ってしまうんですね。でも、このパチンコで実は梅、救われたことがあります。非常に非常に生活に困っていて、その時はアルバイトもできないような状況下に置かれていたのですが、もう預金がね、3万円ぐらいしかないと。しかし、3日後には家賃の6万円を払わなければいけないという時がありました。これはもうね、日雇いやったにしても、もう家賃の期日までには間に合わないわけですね。もうどうするべえか、どうするべえかと、もう神様にね、お祈りしてどうしたらいいんでしょうかと、こう言っていたわけですが、なかなかバイト先は見つからず、お金はどんどん減る一方っていうふうな状況になってね、すごい朝8時ぐらいに目覚めたのかな。あ、珍しく8時に起きたと思って、その時はもういつも昼ぐらいまで、起きて、寝てる状況だったので、珍しく8時に起きたことに、何かあるのかなと思って、ついついもうどうしたらいいのかわからないままに、投げやりにですね、パチンコに来ました。そしたらそのパチンコを買ってしまったんですね。10万以上勝ちました。そうすることによって家賃が払えるようになったわけですね。しかもその10万円があったことによって、次のね、生活費として蓄えておくことができるようになって、アルバイトも見つけることができる、できるようになったっていうね、こういうこともあるわけですね。やはりね、神様はね、どんな状況下においても人が耐えられない苦しみを与えないと言いますか、奇跡が起きたなとその日は思いましたね。まあ、ただ今回はね、普通にだらけていってしまったのがために、普通に負けたんですけれども、やはり楽して稼ごうと思ってはいけません。本当にね、本当に困った時にのみ、本当に祈り求めてる時にのみ言っていいのか悪いのか分かりませんけれども、そういうこともありましたよということでした。全くこう不信仰なクリスチャンでありますが、こんな不信仰なクリスチャンの一日一生を聞いてくれてる皆さん、いつも本当にありがとうございます。ということで、すごい前振り長くなりましたが、今日の一章は短いので、チャキッと読んで終わらしたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の申命記第16章。アビブの月を守り、あなたの神主に杉越の生贄を捧げなさい。アビブの月にあなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである。主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神主に捧げなさい。それと一緒にパン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない。あなたが急いでエジプトの国を出たからである。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである。7日間はパン種があなたの領土のどこにも見当たらないようにしなければならない。また、第1日目の夕方に生贄としてほふったその肉を朝まで残してはならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたの町囲みのどれでも、その中で杉越の生贄をほふることはできない。ただ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ぶその場所で、夕方日の沈む頃、あなたがエジプトから出た時刻に杉越の生贄をほふらなければならない。そしてあなたの神 主が選ぶその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝、自分の天幕に戻っていきなさい。6日間、種を入れないパンを食べなければならない。7日目は、あなたの神、主への清めの集会である。どんな仕事もしてはならない。7週間を数えなければならない。釜を立ち穂に入れ始める時から、7週間を数え始めなければならない。あなたの神、主のために7週の祭りを行い、あなたの神、主が賜る祝福に応じ、進んで捧げる捧げ物をあなたの手で捧げなさい。あなたは、あなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、あなた方のうちの在留異国人、みなしご、やもめとともに、あなたの神、主の前で、あなたの神、主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、喜びなさい。あなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさい。あなたの内場とあなたの酒舟から、取り入れが済んだとき、7日間、仮用の祭りをしなければならない。この祭りのときには、あなたも、あなたの息子、娘、男女の奴隷、あなたの町囲みのうちにいるレビ人、在留異国人、みなしご、やもめも共に喜びなさい。あなたの神、主のために、主が選ぶ場所で7日間祭りをしなければならない。あなたの神、主があなたのすべての収穫、あなたの手のすべての技を祝福されるからである。あなたは大いに喜びなさい。あなたのうちの男子は皆、年に3度、種を入れないパンの祭り、7週の祭り、仮用の祭りの時に、あなたの神、主の選ぶ場所で、見舞いに出なければならない。主の前には、何も持たずに出てはならない。あなたの神、主が賜った祝福に応じて、それぞれ自分の捧げ物を持って出なければならない。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる、あなたのすべての町囲みのうちに、あなたの部族ごとに、裁き司と司たちを任命しなければならない。彼らは正しい裁きを持って、民を裁かなければならない。あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏って見てはならない。賄賂を取ってはならない。賄賂は知恵のある者の目をくらませ、正しい人の言い分を歪めるからである。正義を、ただ正義を追い求めなければならない。そうすれば、あなたは生き、あなたの神、主が与えようとしておられる地を自分の所有とすることができる。あなたが築く、あなたの神、主の祭壇のそばに、どんな木の柱像をも立ててはならない。あなたは、あなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。と、第16章はここまででございます。この一章ではですね、祝宴には自分の兄弟たち、家族たちのみではなくね、のみだけではなく、奴隷たちも参加させるようにしなさいって言ってるんですね。このことっていうのはやっぱり自分たちもね、奴隷という身分だったんですね。この、エジプトの地から地にいた時っていうのは、そのことをきちんと覚えておきなさいよって、その辛い状況があった時のことを覚えていれば、今辛い状況にある人たちのことをきちんと敬うことができるんじゃないのっていうふうなことをね、切々と説いているところでありますね。やっぱり人間っていうのはついついね、偉くなったりなんだりしちゃうと、周りのことが、前のことが分からなくなってしまうというか、見失ってしまうというか、思いやりに欠けてきてしまうことが時にありますね。天狗になるというんでしょうか、そういうような状況にならないようにね、やはりどんな人にも敬う気持ちを持ち、そして優しさを分け与えることが大事なのではないかなと、そういうふうなことを読み取らせるような一章でございましたね。まあちょっと 説明がぐちゃぐちゃだったんですけれども、理解してもらえたでしょうか。そういうふうな、状況っていうのがね、やはり人間いい時っていうのはね、なかなか悪い人の状況っていうのを理解しがたいですけれども、悪い時っていうのは本当に悪い人の状況をもう親身になって分かってあげられる。そうではなくてね、いい時の状況でも悪い人の状況の中に身を置いてね、一緒の目線になって考えてあげられるように、そしてその人に優しさを分け与えて勇気づけてね、支えていってあげられるようになれるような人物にね、皆さんなっていってもらえたらなと。そうすればもっともっともっともっと世界は温かい輪に包まれていくと思いますよ。ちょっと壮大なこと言ってみましたけれども、今日はここで終わりにしていきたいと思います。この一章を聞いた後には一日一章を聞いたかなの、はい、いいえの、はいの方しておいてください。よろしくお願いいたします。ランキングが今17位とか8位とかあたりですね、今んとこ最高ランキングが14位なんですけれども、なかなかそれよりも上に行けません。なかなかこれ壁なのかもしれませんがね、皆さんのお力をちょっとずつちょっとずつ貸していってもらってですね、徐々に徐々にランキングを上げていき、多くの人に聖書そして愛っていうものをね、触れていってもらえるようになるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。